ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に7番小黒博康議員。7番小黒博康議員、
はい、7番。おはようございます。今日私の質問ですけれども、通告書の通り、領館の、事業停止による影響について質問させていただきたいと思います。まあ、久々 の一番バッターということでちょっと緊張もありますけれども、町長の明確な答弁をよろしくお願いしたいと思います。さて、まあ、先週から、春めいた日が続いたと思いきや、昨日は雨で、また寒さが戻って体調がちょっと、おかしくなる、体調管理が必要な時にあります。まあ、先週開幕した、WBC では、体調ともに万全な日本が、まあ、4連勝1位で準々決勝進出を決め、大谷選手が国内を沸かせてくれました。また3年続いたコロナウイルス対策も昨日からマスクの着用が個人の判断になり、少しずつではありますが以前の生活に戻りつつある明るい兆しが見えてきたと思います。しかし当庁において先月7日、地元は元より町外での愛着のあった領館牛乳が消えることとなりました。学校給食にも多く提供され、ふるさと納税の返礼品としても好評で、昨年の船祭りにでの、メインイベント、出雲崎慶院、牛乳の早飲み大会は、大好評でありました。当庁において70年以上続いた企業がなくなったことにより、さまざまなところに影響が及ぶことは現実として受け入れなければならないと思いますが、今後の対応を早急に行うべきと思い、町長の考えを伺います。一つ目の質問ですけれども、町に及ぼす影響として何が考えられるか伺いたいと思います。
町長、
小倉さんの一つ目のご質問にお答えをいたしますが、まあ、お話のようにですね、70年以上の歴史を持つ領館、これがですね、事業停止を受けたということはですね、ご意見のとおりですね、まあ、地元をはじめ、町外でも愛着のあるですね、まあ、商品が消えるということを大変ですね、残念に思うわけでございますし、一刻も早くですね、関係、その方への影響を解消しなければならないと、小黒議員の申される通りであります。さて、町はですね、これによっていかなる影響があるかという観点からお話を申し上げますと、3つほどあると思います。1つ目はですね、牛乳を主軸といたしますところの、コーヒーやヨーグルト、あるいはアイスなど、自社ブランドを展開してですね、知名度も大変高くですね、愛着ある味もですね、親しまれておるわけでございます。ご承知のように、学校給食やですね、ふるさと納税返礼品、あるいはですね、大変ですね、いろんなあの地域の皆さんから愛されておるわけでございますが、この看板商品がね、ブランド品がなくなるということはですね、本当に町としてもですね、大きな影響があり、まあ、観光面、いろんな面でですね、憂慮しているところでございます。二つ目はですね、牛糞の処理施設、堆肥センターの運営に手がけておりましたが、この施設のですね、ゆくゆがですね、利用する酪農家の糞のですね、処理に影響が出た場合ですね、直接経営の負担増につながるということも懸念しているところでございますし、三つ目はですね、出雲崎の輝き有機米をですね、栽培をいたすようと農家の皆さん、随一を通じてですね、この施設の堆肥を購入しています。 この施設のですね、退避が利用できなくなった場合ですね、自営一部中立あるいは他の施設から退避を購入することになりますとですね、運搬費あるいは在留費などですね、いろいろな経費が倍加するということで、農家へのですね、負担が直接増大するということが予想されるわけでございますので、まあ、今後ですね、この施設のいわゆるその処理がですね、どういう形で展開されるかですね、注意深く見守りながら対応してまいりたいというふうに考えております。
7番小室議員。
はい、7番、はい、ありがとうございました。今ほど町長答弁の中で、私もまあ、良寛牛乳さん、会社自体が、どなたか債権者が現れて、事業継承していただければ、大変ありがたいなとは思いますけれども、まあ、聞くところによると中の設備もかなり、まあ、老朽化が進んで設備投資もかかるということで、まあ、それはそれとして、まあ、今町長の答弁の、私、まあ、2番目3番目に関する件で、が、まあ、メインということで今日質問させていただきますけれども、その待避センターが使えないということで、まあ、出雲崎の輝き、令和3年から町の特別栽培場として出雲崎の輝きを、作り始めたわけですけども、それの栽培条件、まあ、6つほどあると思いますけど、まあ、牛糞堆肥を散布するっていうことがもう明確に県認証でも謳われております。そういう中でその待避センターの、まあ、行方がこの先どうなるのか、大変私個人的には一番そこが重要かなと、思っております。まあ、町長言ったように堆肥なんで他の、まあ、JA さん2月1日に合併しまして、JA 長岡等々と、堆肥センター柏崎にもあります。ただそこから持ってくる場合にはやっぱりその運搬費等々で経費もかさみますし、大変なことでありますし、その堆肥センター今は現在出雲崎ライスセンターのもみ殻を堆肥センターで使用してます。そうなると堆肥センターが使えなくなった場合に今度はライスセンターのもみ殻の処理っていう問題も出てくると思うんですよ。なんでその辺はやっぱり町としても、まあ、JA さん通してでもあれですけれども、まあ、町として早急にまあそういう、使用ができるのかできないのかもうひっくるめて対応していかないと、まあこれから春の田んぼが始まって秋には収穫、確実にその時期にはその、施設を利用しなければならない時期が来ると思うんですよね。そうした場合にいいかな、早急にやっぱり対応を町の方でもしておかないと、この先大変なことになる。で令和5年度分にその出雲崎の輝きを生産されている農家さん、今3名ほどおりますけれども、どういう状況かってちょっと聞いたら、まあ、とりあえず今年の分は昨年の秋に、堆肥を散布したので今年は問題はないですけれども、来年以降ですね、大変心配だっていう話を聞いております。その辺で、まあ、これから町長言うように今、まあ、この先行きがどうなるかわからないって答弁ありましたけれども、どっちの方向に進むか、いい方向に早く進んでくれれば問題ないと思うんですけれども、もしそれが長期化というかその債権者等々で、長引いた場合にどういう対応を取るつもりなのか、その辺ちょっとお聞かせください。
所長。
これは次のですね、今後の対応についての質問にも関わることでございますので、率直に申し上げさせていただきますが、現在ですね、まあ、株式良寛がですね、事業停止をいたしました。その後のですね、いわゆる財産処分なりいろいろ面につきましてはですね、管財人の手に委ねられております。その意味ですね、いわゆる良寛牛乳の本社あるいは不足する機械施設あるいは車両土地はですね、管財人が待避センターも含めてですね、処理するわけでございます。まあ、情報によりますとですね、去る8日昨日13日次の17日ですね、 これらについて内覧会が実施され、また予定をされています。まあ、その結果ですね、22日が入札というふうに聞いております。24日に結果が判明をするという事態、スケジュールが組まれておるようでございますので、私たちはですね、その24日のですね、入札の結果においてですね、この良寛牛乳を承継する業者があるのか、あるいは大社センター、あるいはですね、いろんな面でですね、落札業者が、まあ、結果が出るわけでございますので、私たちはですね、今の段階ではですね、残念ながらですね、その結果を待つという状況でございます。ただし、ダクダクとして私たちはこの状況を見守ってはおりませんでした。今日この席では申し上げませんが、水面下におきまして、今日ある事態をですね、想定をしながら、どういう対応の方法があるか、いろいろ関係官と対応してまいっております。ただし、申し上げますように、現在は管財人の手にですね、委ねられておるわけでございますので、その結果を待ってですね、私たちは今、小倉議員さんのおっしゃるようにですね、特に磯崎のかやき等生産される農家、そういう皆さんにですね、どのようなですね、影響を及ぼすのか、しっかりと見極めながら、十分対応してまいる所存でございます。
7番、小倉議員。
7番、はい、ありがとうございます。まあ、24日、その、まあ、患者人がおるのは、まあ、承知しております。その結果が、まあ、いい方向で、一人でも多くの方というよりも、まあ、待避センターだけでもどなたかが管理できるようになれば、それに問題越したことないと思うんですけど、それがもし長引いた場合、なんか町としてはその手を加えるじゃないですけども、なんか手立てはあるんでしょうか。
どう、
まあ、率直に申し上げますですね、現在今の待避者をですね、利用する酪農家は1軒です。しかもですね、まあ、ご承知のように2軒の酪農飼育者の中で1軒は廃業すると、事業を中止するということでございますので、1軒のですね、いわゆる酪農家はですね、その待避センターを利用していると。他の皆さんはですね、かつてはね、よそからも待避が搬入されたわけでございますが、現段階ではそのお一方のですね、頭数も減らしておられるように聞いております。そういう観点からいたしますとね、この待機センターの継続については大変私も、まあ、憂慮しておりますが、先ほど申し上げますようにですね、結果においてですね、この待機センターの運営がですね、不可能ということになってまいりますが、少数ですね、農家あるいは出雲焼町がブランド米とする出雲焼の輝き等の生産にですね、影響は及ばさないように、議会の皆さん、それぞれの皆さんのご協力をいただきながら、十分対応してまいりたいというふうに考えています。
7番、小倉議員。
はい、7番。そうですね、今、町長おっしゃられたように、まあ、今町の酪農家に2軒おります。でそのうちのまあ1軒が、まあ、この4月いっぱいで廃業をすると決めました、まあ、それには、まあ、いろいろな条件というか問題がありまして、牛舎も古いし設備等々で、改築というか、新設も考えてた中でこの良寛の、破産っていうのがあって、まあ最終的にはその牛舎というか酪農を廃業するというを決めたという話も聞きました。で、まあ、残る1軒ですけども、もうだいぶ乳牛の方も少なくして、まあ、今20頭ぐらいですっていう話はちょらっと聞きました。そういう中でもって、そうすると、まあ、まあ待避センター今まで、2軒の酪農、他にも多少入ってたのかもしれませんけれども、今待避センター年間で960トンぐらいの その堆肥を年間出してたと聞きます。 直接 あそこに取り入った、取り入ってる、町の、農家さん等々もいますし、出雲崎の輝きだけじゃなくて、そのやっぱりその美味しい米を作ろうと思って普通のコシヒカリでも堆肥を散布して、まあ、それに対して、町の方も多少なりの補助金も出してたと思うんですよね。そういった中でもってやっぱりそれが今まで町にあったからこそできたことが今度、できなくなるってことはかなりのこの町のその農家にとって影響がまたこれからどんどん出てくるのではないかなと。そういう中でもって、まあ、ちょっとありましたけれども、まあ、他から持ってくる等々もありますけれども、最悪、まあ、他の、タイセンターから持ってくるとなった場合に、まあ、運搬費等々経費もかかるっていう中で、今県認証で、特別栽培米取ってますけれども、まあ、その辺の、特産米の要件ですね、要件のその牛糞堆肥を散布するっていう文言をまあ削除してまた新たに取り直すとかっていう、考えは今あるでしょうか。
町長。
まあ、この後ですね、ふるさと納税についても議員さんからの一般質問を受けておりますがね、まあ、私たちも、まあ、次にお答えするわけでございますが、やっぱりふるさと納税の品目といたしましてはですね、出雲崎の輝きがですね、やっぱり主力を占めております。まあ、ご承知のように弥彦においてもね、弥彦米というね、いつごいつにも弥彦神社をなぞらえてね、売り込んで、これはものすごいですね、評価をいただいておるという観点からいたしましても、私はやっぱりね、このブランド米出雲駅の輝きという一つをね、登録をした以上はこれをですね、堅持しなければならない。そのために影響が出ると、そうなればですね、これは町としての最善の対応をすべきだというふうに私は考えています。じゃあその結果はですね、まだ不透明でございますので、まあ、私は基本的にはですね、その文言からそれを削除するということは私は考えておらない。やはり基本に沿ってですね、土作りね、いわゆるその堆肥の散布、これはね、重要なやっぱり要件です。そういう観点からいたしましても、これは議会の皆さんのまたご理解をいただきながらですね、万全の体制で臨む、これは米だけじゃございません。まあ畑作においてもですね、町もこれからね、いわゆる保全化を目指す、そこにおけるいわゆる園芸等も鈴木になぞらえていかなければならない状況でございますので、これはね、基本は土作りです。そういう意味からいたしましても、私はね、文言を削るというんじゃなくて、より農家の皆さんから大いにですね、土作りになり、おいしい、しかもですね、皆さんにこの前の米作り、あるいは畑作りをしていただくという意味において、これは町の基本方針としてね、まあ、できる限りですね、応援してまいりたいというふうに考えています。
7番、小倉議員。
はい、7番、ありがとうございます。まあ、本当に町長今言った通りだと私も思います。で、まあ、町のその、環境保全型農業推進方針の中にも、その、まあ、酪農家がある限りはやっぱりそういうふうな感じで、耕畜連携の推進等々謳ってありますので、ぜひ酪農家が一軒になろうとも、できるだけその今まであった施設を守れるような、方向で、町として、できるだけの力を注いでいただきたいと思います。私の質問はこれで終わります。